を無邪気長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書詩編90編1節から12節まで。旧約聖書997ページです。
旧約聖書詩編第90編1節から12節、朗読します。神の人モーセの祈り。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことに常しえから常しえまであなたは神です。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ、帰れ。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。あなたが人を押し出す、流すと、彼らは眠りに落ちます。朝、彼らは移ろう草のようです。朝は花を咲かせているが、また移ろい、夕べにはしおれて枯れます。まことに私たちは、あなたの御怒りによって消え失せ、あなたの激しい憤りにおじまどいます。あなたは私たちの不義を御前に、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます。まことに私たちのすべての日は、あなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところは、老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。誰が御怒りの力を知っているでしょう。誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく、それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書詩編90編1節から12節を通して、主の目にはと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日の詩編は2節に山々が生まれる前から、こうありますね。私が生まれ育った東京のあたりは大変山が多いんです。あまりイメージがないかもしれませんが、山に囲まれています。囲まれているというか、もうずっと南アルプスが見えて、そしてその向こう側に富士山が見えるというのが、日常の風景です。そして少しですね、長野の方へ走れば南アルプスに近づきまして、そしてよくの縦走した八ヶ岳というところにも行くことができます。そこへ行くとですね、2000メートルを超えますと植生の関係で木は生えていません。ハイマツというですね、ものがこう地面をわずかにこう覆っています。あとは 岩ですね。山という、ここで出てくる山もですね、そういう岩山をイメージする言葉ではないかと思うんです。ただ山というのはやはりこう、まあこちらへ来てですね、お椀をかぶせたようなふわっとした山が実際にあるんだなと思ってびっくりしましたけれども、まあ、消しゴ山だってですね、どんな風にできたかよくわかりませんが、おそらく2000年前も同じ姿をしてたんじゃないかなと思うんです。山というのは変わらない、やはり私たちの目には変わらないものだなというふうに思います。エジプトに行った時に、エジプトからこのシナイ山というところに登った時もですね、そこはモーセが登った山として、知られていますが、やはりこの山頂まで行きますと、一面岩山です。朝日を受けてですね、ずーっと360度岩山が果てしなく続きます。そこにはですね、まあ、大変有名な場所ですね、たくさんの方たちが登るんですけども、落書きもいっぱい残っています。その落書き、こう岩に掘り込んであるような落書きもあるんですけども、その一つには、1800年代の日付が残っていました。19世紀の人もですね、ここで同じように朝の光を受けた この岩山を見てたんだろうなと思うわけです。山のそういう場面に遭遇しますと、ああ、自分は小さいなという非常に大きな神様のスケールの大きさというものを感じさせられます。で、この90編もですね、そういうことから私たちを見つめる。そういう大きなスケールで、から、自分自身を見つめる。神様の目で自分を見つめる。それがですね、この90編の、問いかけだと思うんです。4節に、誠にあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。あなたの目には、千年といえばですね、私たちで言えば平安時代です。それが夜回りというのは3時間ごとに警備の人が回るわけです、向こうでは。昔は。そんなもんだ。そのぐらい神様の大きさの前に私たちは小さいんだということは、誰もがこう感じさせられるわけですね。そういう私たちですから、一息でふっとされたら、もし神様がふっと息を吹きかけられたら、それだけで消えてしまうような小さいものだなぁと思わずにはいられません。9節に、誠に私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。一息のように。神様の前にはそんなものだ。で、私たちの寿命というのは2000年以上前も同じだったようです。10節には、私たちの弱いは70年、健やかであっても80年とあります。この小さな歩みをどうやって過ごしていくのか。詩編を読むときに同じ言葉が繰り返されていたら、それはとても大切な言葉です。で、90編には、怒りという言葉がたくさん出てきます。7節には、身怒りによって、これは神様の怒りという意味ですね。あなたの激しい憤りに、それから9節でも、あなたの激しい怒りの中に、それから11節、誰が身怒りの力を知っているでしょう。誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。そういうふうにですね、11節最後もその恐れにふさわしくと続くわけです。つまり、私たちのこの短い人生において、とても大切なことは、神様の怒りを忘れないで生きていくということです。その11節では、誰が身怒りの力を知っているか、これを無視しては絶対いけない。むしろその恐れにふさわしく、12節。それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。自分の日を正しく数えるというのは、自分の人生をどういうふうに見ていくか。一日一日を数える。一日一日の中で、私たちがいつも言い聞かせ心がけていくことは、神様の怒りがこの世界にはあるのだっていうことだ。そしてそれを忘れないで生きていくことこそが生きる知恵を生み出していく。ですからこの詩人はただ自分の人生が、人の人生が神様の大きさの中で山々を見ていてただ小さいというだけではないんです。むしろ私たちはこんなに小さい存在であるにもかかわらず、その小ささを忘れて、巨人になって、というより巨人のつもりで歩き回っているのではないか、その愚かさを私たちは、この小さな人生の中で言い聞かせていかなければいけない。それが私たちの生きる知恵なのだということです。この詩もですね、この詩編も多くの詩編が そうであるように、大変こう、苦しい立場に置かれた人が歌っていると言っていいでしょう。周りから、まあ、いじめられているのかわかりませんけれども、何かこう、敵対する人たちに苦しめられている。13節、帰ってきてください。主よ、いつまでこのようなのですか？あなたのしもべらを憐れんでください。こう言わずにはいられない。長い、真っ暗闇の中にいる。いつまでこのようなのですか？当然、その自分を苦しめている人たちこそ、高ぶり。そして自分はこの世界であなたよりもずっと力があるんだと威張っている人間です。上からこう、ぐーっと見下ろして、自分のパワーを振りかざして、暴言を吐き、そして権利を行使して自分を痛めつけていく人たち。そういう人によって、苦しめられている自分を、の惨めさの中でいつまでこのようなのですか。しかしそうやっている人たち、自分たちの世界が永遠に続くかのように勘違いして威張っている人たち、それを見ている神様の怒りが、その怒りの前であの人たちの人生はたった一息のようなしかないのだ。それをわきまえないで、好き勝手に彼らは振る舞っているのだと、この詩人は見抜いているわけです。自分を苦しめている彼らこそ、その罪のために、その思い違い、高ぶりのために、必ず消えていくであろう。でも私のところには神様は来てくださる。帰ってきてくださる。そうしたら、15節、朝が来るんです。14節、どうか朝にあなたの恵みで私たちを満ち足らせ、私たちのすべての日に喜び歌い、楽しむようにしてください。あなたが私たちを悩まされた日々と、私たちが災いにあった年々に応じて、私たちを楽しませてください。こういう時がやってくる。私は、この神様の、が帰ってきてくださったら、このようになる。イエス様の例え話に、お金持ちが蔵を建てるお話があります。ルカの福音書の12章。ルカの福音書の12章。新約聖書の方、後ろの方です。後ろの方のページ数で139ページです。後ろの方のページ数で139ページ。12章の最初16節から読みます。ルカの福音書の12章の16節。これイエス様のお話ですけれども、それから人々に例えを話された、ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った、こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。この例え話は実は最初ですね、遺産相続の争いをしている兄弟に言われたものなんです。ちょっと読んでみましょう。13節です。群衆の中の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。すると彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですか？そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜなら、いくら豊かな人でもその人の命は 財産にあるのではないからです。遺産相続で揉めている兄弟というのは明らかにですね、この時代の遺産相続は、お兄さんが圧倒的に有利でした。まあ、時代の流れによっても法律というか、そういったものは変わっていく、いきますし、この時代がどんな風な相続法によってなされていたのかわかりませんけれども、しかし、財産の半分は、長兄が持ち、相続し、残りで兄弟たちが分け合うとかですね、それから他の兄弟の3倍とか2倍を相続するとか、圧倒的にお兄さんが、特に一番上の兄が遺産をたくさん相続するというのが当時の考え方でした。ですから遺産相続で、この人、私の兄弟に話してくださいというときに、これは明らかに弟だと思うんです。弟があまりにもお兄さんが遺産を取りすぎてしまうために、そしてそれをですね、もう力ずくで、それをするために、弟が困ってしまったわけですね。そういう横暴な兄、おそらくですね、突然横暴になるわけではないので、弟はずっとこの兄に苦しめられていたのではないかなという気もします。ですからこの例え話はもちろんこの兄弟に対して言われているんですけれども、明らかに私はこの金持ちの例え話で真っ先に向けられたのは兄の姿ではないかと思います。あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建てて、もっと大きいところにいっぱい家を、そして、これから先何年分も物が貯められたら安心して食べて飲んで楽しめ。これはですね、莫大な財産を独り占めしている兄の姿を指しているのではないか。そしてこの姿の中にもうこれで安心だ。しかしその安心がどれほど大きな勘違いであるのか。それは、その蔵の中に命が入ってなかったからです。命のない蔵を、どんなに大きな蔵を建てても仕方がないんです。このイエス様の例え話は、この後続いてですね、有名な空の鳥を見なさい、野の花を見なさい。すべては神様が必要なものを与えてくださる。自分で蔵を建てるんじゃなくて、神様が一日一日に必要なものはくださるのだ。だからそんなことで気をもむことはやめなさいと言って、最後にこういうふうに言うんです。32節に、小さな群れよ、恐れることはない。あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。小さな群れよ。この言葉はそんなにいろんなところに出てこない言葉です。でも、この言葉は、あのお金持ちが自分が巨人化してしまっていることをわきまえない姿から考えれば、カラスのように、そして野のユリの花のように、いや、それよりも愛されている私たちが、神様から必要なものをすべて与えられているのだ。それが小さな群れという意味です。自分で蔵を建てて安心して、命のない蔵を建てる巨人化した幻の巨人ですよね。そうじゃない。私は神様から愛されて、生かされている小さな群れなのだということを信じる人。詩編の作者は自分の小ささを信じながら、そして 巨人化して自分を苦しめている人たちのその勘違いを見抜きながら、私に必ずこの夜明けが来るがやろうということを待ち望むんです。だからあなたは神の国を待ち望みなさいとイエス様が言われた通りです。小さいものに必ず私は帰ってくる、恐れるなと招くわけです。詩編の90編で17節、私たちの神、主のご慈愛が私たちの上にありますように、そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。心配しないで毎日歩んでいきなさい。私たちの手の技を必ず無駄にすることなく、小さなものであっても神様は決してその小ささが消えてしまうことがないように、神様は私たちのところに来てくださり、そして朝が来るように、夜明けが来るように、災いにあった年々に応じて私たちが楽しむことができるように、私たちに呼びかけてくださるわけです。小さな群れを恐れるな。私たちも自分の小ささに恐れること、それは自分の大きさにうぬぼれるよりはマシだということです。むしろ小さな群れを恐れるな、その言葉に本当に応えていく人になりたいな。そしてイエス様こそがこの小さな群れを恐れるなと言ってくださった、そのイエス様が私たちの中に来てくださり、そして小さなものと一緒に歩んでくださる、そういう約束の中に私たちを導いてくださっています。招きに一人一人応えながら生きて歩んでいきたいなというふうに思います。それではお祈りいたします。主なる神様、アドベントの第一週、イエス様は私たちのために本当に小さなものとして来てくださいました。それは貝羽桶の中で人に布でくるまれなければならない、そのような小さなものとして来られました。神の在り方を捨てるとはできない、捨てることができないとは考えないで、しかし私たちはどちらかというと自分の小ささを忘れ、そして少しでも人よりも巨人化しようとしている小さなもので、本当は貧しく小さなものであります。アドバルーンのように、風船のように自分を膨らませて破裂へと自分を膨らまそうとしている愚かさから私たちを救ってくださり、どうぞ、小さな群れを恐れるなという、このイエス様の優しい招きに自分自身が本当にそのまま応えていくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。